OD
お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46の影山優香です。今週は私が担当します。よろしくお願いします。イエーイ。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、たまに脱線してしまう番組です。ぜひツイッターをフォローしていただきまして、ハッシュタグほっと一息をつけての実況をよろしくお願いします。本日もこの方がゲストに来てくれています。自己紹介お願いします。
日向坂46のキャプテン佐々木久美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2週連続で来ていただいてありがとうございます。
はい、いつも思うんですけど、
常に
オープニング壮大すぎて、なんかこう今からなんかもう何十年ものの RPG が始まるみたいな、なんか何部作ものの SFA が始まるみたいな、
うん、いやいいじゃない、うん、さ、お昼はこうお仕事終わりふーって疲れちゃってる人がいるから、
お昼休憩とかね、
そう、聞き流されちゃうかもしれないから、
う
ん、ドゥーンドゥーンドゥーン
そういうことか、
ちょっとこう耳をバッて、
なんだこれはって、
そう、なんだこの音楽はみたいなっていうことだと思う。
なるほど、戦略なんだ、
う
ん、
そうそう、全部考えてる。
すいませんでした。
いえいえいえ、
その意図が読めず。なるほどね、確かに気になっちゃうもんね。
いや、正直私もこれ思ったよ、うん、初回からこれだから。
そうだよね。
そうそうそう。
あ、じゃあ別に影が決めたとかそういうわけでもなく、
私のセンスはないんだけど、うん、でもこの番組ちょっとなんか BGM をはにあった時全然あって、うん、なんか郷ひろみさんのよろしく哀愁流れたりとか、うん、そうそう、
いいね、
よろしく哀愁っていうかそのオマージュみたいなやつ、
うんうんうんうん、
なんか誰決めてるのっていうめっちゃいいセンスされてるのよ。この後も聞いてください。
お願いします。
SE を聞いてください。
はい、わかりました、は
い、ということで、はい、先週もね、ちょっとお話ししたんですけど、うん、この番組が金曜お昼11時半ということで、うんうん、
いい時間ですね。
日向坂というか坂道の番組で昼帯って全然ないから珍しくて、久美、うんうん、さんは早起きとかします？
早起きね、しないね。
その印象ある、
うん、
最近
早起きって何時？
早起きは、うんうん、9時とか。
あ、9時は起きるよ。
あ、本当？あ、7時。
7時はなあ、起きようと思えば起きれるの。
うん、
なんか、え、仕事でさ、うわ今日早いなって思うの、うん、何時起き？
仕事で早いは、うん、6時半とかじゃない？
ですよ、私4時とかで早いなって思う。
それはじゃあ7時は早くないってこと？
7時早くない、なんか7時ねみたいな。
でも
プライベートでは起きるのはまあ10時とかかな、まあ
ね、何も予定なければね、
何も予定なければ。
いや、それはすごいわ。え、じゃあ7時とか普通に起きれって普通にいけるってこと？
まあ眠いは眠いけど、まあね、なんか一回起きたら別に、そう、
すごい、
7時ねって感じ。なんかその早く寝なきゃ、前の日早く寝なきゃとか思うのは、うん、4時とかからかも。
もうだって前の夜とかじゃないもん、夜ね、もう寝てすぐじゃん。
そうそう、
すご
そうかな。
7時ってなったら、あ、え、7時ってなるの？私
でも影結構さ、ショートスリッパ
ー、そうだよ、
だよね、
全然いけるんだけど、
うん、
朝がゆっくりで夜遅いよりは、うん、朝早くて夜が早い方がいいかなって。
それはそうよ。満場一致よ。あ、それは、
うん、そう、絶対そう。だって そのためだったら全然早起き頑張れるなと思う、うんうんうん、
確かに。
でもさ、最近はさ、うん、そのスプラトゥーンをやってるじゃない。
そうね、もうみんなイカになって、
そう、イカになって、
タコになって。
え、クミさんさ、うん、友達じゃないよね。
え、
嘘
本当に？
私クミさんと友達じゃない。
いや、私影出てこないなって思ってた。でも友達になった気満々だった。そういうこと？
友達になってよ。
ちょっと ID 送るね、
OK、今日、うん、ありがとう。そう、メンバーみんなやってるから、うん、なんか友達になってない、なったなってないみたいなのがあって、うん、なんか私結構みんなと友達になれてなくて。
え、そうだったの？
そうそう、寂しいんだよね。
そっか、だからさ、マッチしないよね。
しない。
なんかその結構乱入とかできたりして、大体、
うん、
いるのが春代と東村、うん、と京子。
そう、東村がめちゃくちゃハマってる。
人生初ゲームでいるんだけど、
ね、
だから影が何の武器使ってるとか知らないかも。
でもそれで言ったら、私がよく見るのはニブちゃんと三国だから、うん、でも同じ界隈が
違うんだ。界隈違ったんだ。
違った。
なるほどね。
後で聞くね、
うん、
武器は、うん、でもうわ、北斎、パブロか。
そうなんだ。
そう、最近、最初は、うん、若葉シューターとか使ってた、うんうん、スプラシューターとか使ってたけど、最近はマジで筆系、
うん、筆ね、
筆かスクスロ。
あ、スクスロね、うん、私
バケツ、
バケツ洗濯機全然できないんだよね。
え、何やってんの？
私は、うん、大体まあ あの、シューター系
が多くて、
ザップとか、ガロンとか、スプラシューターとか。うん、でも、チャージャー使えるようになりたくて。
いや、チャージャーね。絶対無理やけど、私。
こうさ、遠くからさ、抜かれたら、めっちゃクソーってなるじゃん、うん。私もそれやりたいの。
やりたい。
だけど、なかなか難しくて、1キルもできないっていう。
あの、武器でさ、性格出るよね。
出るね。ね、だから、その、ミクニンが結構さ最初の方北斎で大暴れしてたのね、いや若いね戦い方若いねって言ってやっぱそのやっぱりやっぱそのさメイもパブロ使ってて、うん、
使って
で影も使ってるじゃん、うん、やっぱそのちょっと若いアクティブな方が筆を使いがちだという思う、
うん、
で、
そ
うね、そうね、
なんかローラーは、うん、ちょっとひねくれてると思う。
ちょっと確かに。で、なんかゲーマーがローラー使ってるイメージ。そ
う
そ
う
そ
う。なんか潜伏しといて、うん、なんかバッて急に出てきて襲うところとかは、すごく、
確かに。
そういう性格だなって思う。
そういう。
ニブちゃんローラー。
ニブちゃんめちゃくちゃローラー使
ってる。めちゃくちゃ潜伏してるニブちゃん。
ニブちゃんはあんな顔して、あの潜伏してるんです。
そう、あの顔で。性格がまたね、ギャップですよ、本当に。
ゲーマーだから。
京子は今何使ってんの、うん、
京子は最近、ザップ使ってる。なんかこう、みんなに喜んでもらえるからって言ってた。
どういうこと
エナジードリンク、エナジースタンドって、ね、ドリンクがあるんですよね。
京子ね、求められると喜んじゃうタイプ。
そうそうそう。だから、そのみんながエナジースタンド喜んだから、かいいそれ以来ザップ使ってるっていう。
皆さんは何使ってるの、
気になるね。
ぜひほっと一息で教えてください。
でも性格診断めちゃくちゃできると思う。
ね。
う
ん、なんか、非内でやりたいね。
やりたいね。うん。うん、
はい。ということで、ここで一曲お送りいたしましょう。本日は、ふみさん、また、イントロ曲紹介をできたらなと思うんです
けど、はい、任せてください。
はい、ということで曲紹介よろしくお願いします。
10月26日に発売された日向坂46の8枚目シングルです。斉藤京子初センターの曲でして、とても背中を押してくれるかっこいい曲となってます。月と星が踊るミッドナイト。
おー、ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、影山優香と
佐々木久美でお送りしています。
ということで、はい、ここからは久美さんと一緒に恒例のこのコーナーやってみたいと思います。なりきりコールセンター。はい、こちらですね、あの、私の放送回でよくやってるコーナーなんですけど、はい、まあ、資格をいろいろ持ってるんですね、私が。ということで、リスナーさんから寄せられるお悩みとか相談、聞きたいことに対して、はい、その専門家になりきって、はい、まあ、それっぽく答えるみたいな。
はい。
まあ、あくまでも専門家風だから、うん、まあ、合ってるか合ってないか分かんないけど、まあ、その喋るのが得意なので、うん、それを活かして皆さんのお悩みを解決していこうと。
はい。いや、でも影は本当に、なんか、影が言ってることって全部正しく聞こえる。
おー、嬉しい。
だから、よくみんな分からないこととかあると、うん、影これってどういう意味って聞いて、うん、影がそれっぽく答えてくれるから、あ、なるほどみたいな。
そう、騙されてる。
あ、騙されてたんだ。
半分ぐらい適当だもん、あるし。
うわぁ、めちゃくちゃ騙されてた。知らなかった。
でも客観的に、こう、うん、そうやって言ってもらえるということは、うんうん、やっぱその信憑性がある喋りができると。
すごいよ、本当に。
嬉しい。
どんな資格持ってるんですか？
どんな資格は、うん、資格は、例えば世界遺産検定2級とか、自由主自能力検定2級、不動産知識検定、薬学検定1級、歯科助手心理カウンセラー。
歯科助手になれるの？
なんか、ま、あの、点数とかつけられて、受付ができるみたいな。
なんとかな、なんとかまで罰みたいな。
それは、歯科衛生士。
あー、違うんだ。
あ、受付？
受付ができるんだ。
歯医者さんの受付ができそう。あ、
でも、そっか、
そんな感じ。
食いっぱぐれることはないってことだね。
そうだね。
すごい。
はい。なので、はい、まあ、これから早速やっていくんですけど、若干ね、早口で、わけわかんないこと言っちゃうかもしれないんで、わ、うん、からなくなった瞬間に、うん、その、ストップって止めてください。
あ、まあ、でも私も資格持ってるから、
お、
うん、あの、聞き取れちゃうかも。
お、
うん。
久美さん、どんな資格持ってるんですか？
英検12級？
英検12級。
英検12級持ってます。
英検12級持ってる。
あと普通免許持ってます。
あ、普通免許ね。
はい、あるから、私それ活かして、
うん、ちょっと後でやってよ。一回お手本をね、
うん、
お届けするので。
はい。
はい、
じゃあ、行きますよ。滋賀県の、ちょこちょこ、おっちょこちょいのちょこさん。
ありがとうございます。
からいただきました。ありがとうございます。不動産知識検定と略語検定1級の資格を持つ影山さんに一つ聞きたいことがあるのですが、
はい、
部屋の間取りなどでよく見聞きする 1LDK や 2LDK の LDK ってありますよね、
はい、
友達はリビングダイニングキッチンの3つのスペースが1つの空間になっている部屋のことというのですが、うん、僕はてっきりローソン大好き影山優香の略だと思ったので討論になってしまいました。影山さん、 LDK の本当の意味をぜひ教えてください。
はい、ということでお問い合わせいただきましてありがとうございます。不動産知識検定、略検定等々取得している影山由香の方からお届けさせていただきます。うん、まあ、その、例えばですね、工事に載っているような意味合いといたしましては、リビングダイニングキッチンというところでございます。うん、ただですね、こう、辞書というものもですね、こう、年々によって、こう、属性的に変化していくものでございます。うん、はい、例えばね、独壇場という言葉、もともと独占場という言葉が正しかったように、LDK という言葉もですね、だんだん変化していくものだと思います。はい、そういう、どのように変化していくのかと言いますと、うんうん、やっぱり世論が増えていくというところでございまして、はい、もしローソン大好き影山優香という言葉がメジャーになっていけば、うんうん、この辞書が辞書の方が古い言葉として認定されていく可能性がございます。ということで皆様に求められるのはですね、 LDK というところをローソン大好き影山優香であると、そっちの方が素敵であるというところを、うん、皆さんにこう口コミで広げていく、拡散希望を出していくというところでございますね、はい、ということなので、まあ、どちらが正解ということではございません。どちらも正解、多様性の社会の中で LDK という言葉が派生していくというところでございます、はい、ということでお問い合わせいただきありがとうございました。
そうなんだ、すごい。騙されてる私。
いや全然全て真実。
だって広辞苑出てきちゃったら、だって新しい言葉とかも登録されてくもんね。
そうなんですよ、
騙されてる。
ジョブズとか広辞苑乗りますからね、
うん、あ、スティーブさんの、そうそう、スティーブさんのところのジョブズさん、
そう、イーロンマスクとか、
イーロンマスク
さん、スペース X とか、そういう言葉も信号として入ってくから、
そうなんだ、
可能性としてはゼロじゃないよと。
すご
っっていうことをやるコーナーです、う
ん、なるほどね。いやー、でも私影になら、うん、壺とか買わされちゃうかもしれない
あれだよ、友達に紹介されて消火器買うタイプ
やられちゃうかも。すごい、本当にすごい。なんか
嬉しい、褒められることない
から。なんかメンバーの、うん、なんていうの、メンバーと話してる時よりも饒舌で、うん、すごかった。
あ、嬉しい。ちょっとね、前反省を生かして聞き取りやすく喋
る。これで食っていけるよ。
これで食っていけるの、
う
ん、嬉しい。
ちょっともう一つ、
そうね、もう一個チャレンジしよう、
はい、長野県の新米お日様からいただきました。
ありがとうございます、なってくれてありがとう。
影山さんに質問です、はい、日向坂46の影山優香さんというスーパーアイドルのミーグリに応募したのですが残念ながらというメールが届きました、うん、心理カウンセラーの丸山、あ、影山さんに質問です、はい、これは幻覚でしょうか。
はい、ということで、はい、お問い合わせいただきありがとうございます、はい、心理カウンセラーの資格をね所有しております影山由香からお届けさせていただきます、はい、残念ながらという結果報告、以前にもお問い合わせいただきました通り、うん、まあ、事実といたしましては、今シングル8枚目シングル内のミーグリでは、はい、お会いすることができないということでございます。なので、まあ、幻覚かと言われますと正常の判断能力ですので、はい、精神的な異常をきたしていないというところでご安心いただければと思います。
なるほど、は
い、
よかったです。
そしてですね、はい、さらにこうプラスの情報でいただき、させていただきますと、はい、こう今回会えないということは次に会えると、はい、そして次に会える可能性をまだ膨らませられると、こうキャリーオーバー中ですよね。以前もキャリーオーバーという言葉を使わせていただきましたけれども、
そうだったんですね、
こう幸せのキャリーオーバーというところで、はい、まあ、大切にしていきたいと、皆様とのひとときをより長い時間楽しめる可能性が高まったというところで、はい、もしかしたらですね、私が次9枚目シングルになるときはさらに可愛くなっている可能性もありますし、うんうん、さらに大きな仕事をしている可能性もあります、はい、より会いたいと思う付加価値のある人間になっている可能性がありますので、うんうんうんうん、現在は初期投資の段階というところで楽しみいただければと思います。
わかりました。
ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。
どうですか。
なるほど、あ、もうなんか電話してた気持ち私が
電話してた、
うん、なんかすごい、うん、そう
そ
う、
今回会えないけどそれは次会えるかもしれないっていうのが、うんうん、まあ、楽しみが増えたってことだよねっていうこと。
すごい、なんか付加価値とか、うん、キャリーオーバーとか、うん、難しい単語がいっぱい出てきて、うん、そういうことかって思った。お
ー、すごい、
うん、
私の支持者がいますここに。
すごい、私これのファン。騙されてる、うん、え、いやでも騙されてもいい。お
すごい、めっちゃ支持してくれてる、うん、イエーイ。
騙されに行きたい、もはやこれずっと聞いてられるかもしれないです。
マジ嬉しい。
ちょっともう一個言っていいですか、うん、
お願いします、はい、できるかな。
東京都プチョーのタクシーさんからいただきました、は
い、ありがとうございます。
私は電話ボックスに入って公衆電話を使っている時の自分の無防備さにいつも驚かされています。電話ボックスで余裕感を出すためにはどうすればよいですか
はい、うん、ということでお問い合わせいただきましてありがとうございます、はい、まずですね、うん、電話ボックス内に入られるというところで、はい、自分に恥ずかしさを感じている点、あの客観視できている ところで、うん、人間的なこう素晴らしい側面を持っていることを自覚なさったらいいと思います、うん、そしてですね、スマートな電話のかけ方というところでございますけれども、うん、はい、まずですね、あのここの印象でございますが、はい、受話器を取るという仕草、これはね、令和という世の中ではなかなかない光景でございますよね。プロ電話であったり公衆電話っていうのはなかなか見ない光景で、その場でレアリティがあるというところで、うん、人間というのは自分にないものに惹かれる部分がありますので、はい、自分ができない服装であったり、自分ができない仕草、自分ができない能力に惹かれるところがございます、なかなか電話をする機会がない、電話ボックスの中に入って、はい、その電話を取っている、受話器を取って誰かと話し込んでいる、真剣な顔をしているだけで、うん、人が旗から見たらかっこいいな、あの人電話で難しい話をしているというような錯覚に陥るのではないでしょうか、はい、ということでですね、逆に見られる意識を持って、うん、自分はモデルさんであるかのようにパリコレに並んでいるかのようなスタイルで、気持ちの面で電話をあの話し込んでいただくというところが、とりあえず電話の相手に集中する、相手に思いを伝える、愛を届けるというところを意識して電話していただければと思います、うんうん、ということでお問い合わせいただきありましてありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ、
はい、どうですか。
いや、ランウェイだったんで電話ボックスって
さんやば、
気づいてなかったな。
ふみさん騙されやすいで、やばいかもしれない。
いや、なんかまず褒めてくれるし、うん、その否定しない、相手を否定しないし、うん、それでいてさらに上からこう、うん、重ねてってくれる、うん、その人が自信を持てるように情報を重ねてってくれるっていう、うんうん、このやっぱ影山コールセンター、うん、今の日本が必要としているなって、みんな絶対電話した方がいい。
いやー嬉しいけど、うん、ちょっと一個いいですか。
はい、
いや、クミさんやばいよやばいよ、
もう
前提で言ったじゃん、まずの、うん、エンタメだから、うん、ちょっと合ってること合ってないことあるよって、うん、ここまで入り込んじゃうの結構やばい。
いや、なんかね、私ね、もう目から鱗なんですよ本当に
マジで言ってんの。
ラジオですけど、
ラジオですけど、はい、目からね、
マジで。
いや、そうそう、本当に喋りがもっと上手い人いっぱいいるから、
いや、いないよ、
騙されちゃうって。
いないいない影が一番だよ
もうやばいよ、うん、もうなんかもう狭まっちゃってる視野が、
うん、すごいわ
そういう子なんです、
ね、はい。じゃあまだある、うん、いいんですか。
もうちょっと批判的な目で見て、じゃあ次は
難しい分かった、じゃあ今度は、うん、いや疑ってかかるね。
オッケーオッケー、そうそう、うん、本当かっていう気持ちで
一回自分を正してみる。
そうそうそう、うん、よろしく。
じゃあいきます、
うん、
東京都千円の白菜からいただきました。
はい、
モスモス不動産知識検定を持っているかげちゃんに質問出す。オラの村はテレビもねえ、ラジオもねえ、車もそれほど走ってねえ、そんな田舎だす。オラはもうこんな村嫌だす。東京へ出るだす。東京で牛さ買おうと思っております。そこで質問出す。東京で家賃85,000円、風呂トイレ別、キッチンコンロは2口、宅配ボックス完備のいい物件知りませんか。あ、インターネット回線は自分で引くので大丈夫です。よろしくお願いします。
はい、ということでお問い合わせいただきありがとうございました、はい、まずですね、吉井久蔵さん引っ越しセンターのですね、あの CM をやっておりますので、こちらの方を優先的にこう、まあ、お問い合わせいただければ、その親近感もあるというところでですね、うん、あのお楽しみいただけるかと思います。
まだまだ、
そしてですね、家賃とですね、うん、その条件に見合うところでございますが、はい、なかなか皆さん、あの幸せボンビーガールという作品、あのドラマじゃないやバラエティー見拝見いただけたか、はい、ことがあるかと思います。 あちらのようにですね、あの初めて上京してくる方というのは、はい、なかなか好条件でこう低賃金でというところがありますので、うん、あのそういう印象を自分でもうちょっと高い設定にするか、何かを絞らなければいけないというスタンスでまず取り組まれていただければと思います、うん、はい、そしてですね、インターネット回線につきましては、はい、数日その契約をしてからの、その接続までの期間が多少のお時間を要することがございますので、そちらの期間も考えつつ、あのお楽しみいただければと思いますので、気長にプランニングはしっかりとして、もしあのそういうコンサルみたいな方がいらっしゃいましたら、つけていただければと思います、はい、そしてですね、まあその口語的にはよろしいんですけれども、うん、あのもし文面になされる際はぜひ巣を死にしていただけると、あの皆さん、ね、あの元気に出るかなと。で、だをでにするなどですね、うん、はい、あのそうするとですね、皆さんにもまあ親しみやすい文章になるかなというところで、またぜひあの近況報告いただければと思います、
はい、
はい、ということで、ちょっとね、アフターケアの方も皆さんと一緒にあの お届けできればと思いますのでよろしくお願いします。また何かありましたらお問い合わせいただきくださいましてということでありがとうございました。
おー、これはでも、うん、お正しいことしか言ってないから、はい、疑う余地も何もないくないですか。これは
疑う余地がない、
はい、最初だって疑おうとしたんですよ私だって、はい、うん、でもなんか全部正しいこと言ってるから別になんかこれはやっぱり影のことは信じていいなって私は思いましたし、やっぱその例も入れてやっぱ知識も豊富で、うん、私の拙い歌でもこうよし行くぞさんって分かってくれるそういうところもやっぱ影のすごいところだなって思う、うん、え、でも結局家賃85,000円で風呂トイレ別キッチンコンロ2口宅配ボックス完備のいい物件っていうのはあるんですか。
いや、そこなんですよいや、要はこのコーナーは、うん、答えとかは
気づいちゃった。
そう、
うわそうだ、はぐらかしてたんだ答えを。
そうそう、知らん答えもそれっぽく答えるっていう、
うん、うわ
気づけた、
今目が覚めました。
よかった、
あよかった。
普段は私がその皆さんをねこうごまかしたい騙したいなと思うけど、今日はちょっとクンビさんが心配になっちゃったから、うん、最後に気づけてよかったかもしれない、
うん、なんかありがとう、人としてまた成長できた気がする、うん
そう、言葉に、うん、甘い言葉に騙されちゃダメだよってことで、うん、それっぽい言葉ですね。
うわすごい、なんかすっきりした、鳥肌立ったいいコーナーですこれからも続けてください。
わかりました、はい、頑張ります。言葉の続く限り、はい、どうです、クミさんは、はい、私のやつ聞いてみて自分できそうだなとか。
そうだね、でも英検準2級持ってるからできるかもしれない
英語が来たら嬉しいけど、うん、でもポイントは、うん、それっぽくだから、
それっぽくね、
そう、答えが分かんなかったら、うん、そのどこかの文章を一文取り出して、うん、ここはこういう意味でとか言うみたいな、
そうで答えははぐらかす、
自分の得意分野に持ち込んじゃう。
なるほど、
ですごいなって思わせて終わる、
うん、はい、
はい、ということで佐々木久美さんのなりきりコールセンターチャレンジしていただきたいと思います。
お願いします、
はい、栃木県ラジオネーム沢谷さんからのお問い合わせです。
ありがとうございます。
もしもし、はい、今銭湯から上がったところなんですけど、うんうん、ロッカーで使用した100円を取り扱いに困っています、うん、ポケットに入れたらなくしそうだし、わざわざ財布を出してしまうのも面倒です、うん、オペレーターさん、私はこの100円をどうしたらよいでしょうか。
コーヒー牛乳を買ってください。終わりです
終わった、
終わりです。
早っ。
これはでも、うん、弁解の余地もなくないですか。
まあそうね、100円あったら、うん、まあ確かにコーヒー輸入は買えるかもしれない。なんかその、はい、
これを広げるのがそのコールセンターか。
なんかその電話をするときって共感してほしいだけだったりする
とき
もあるから、
そういうことね。
その肯定してあげたり、うん、その代替案を何個か提示してあげて選んでもらったりとかっていうのをやります。
ダメ、
だから断定させちゃうと、うん、え、怖ってなっちゃう、自分が悪かったんだってなっちゃう。
私結構ね怖いって思われるよ第一印象で。
でも、うん、多分対人関係だったらそうやって決めてくれる人がいたらめっちゃいいなって、うん、めっちゃいい上司だなとかなるけど、う
んうん、
コールセンターの場合はということでございます。
だからなりきりコールセンターなんだ改めていいコーナー本当にな
んでやねん、
やっぱ私にはできない、影にしかできな い, い, やいやこのコーナーは
すごい入れ込み具合がすごい、ね、すごい初めて会ったこういう人、はい、そうそう、嬉しい、うん、そんな感じです。
勉強になりました。
本当、はい、ありがとう。
ちなみに影だったらこの電話どうやって答える。
まあね、銭湯に上がったということで、まあ、手持ち無沙汰になりがちですし、はい、ポケもなかなか数は多くないというところで、ね、はい、まあですね、この100円というのの、はい、こう巡り合わせ出会いというのは一つ大切にすべきだと思います、はい、銭湯というのはですね、身も心もさらけ出すような自分と向き合う空間ですので、うん、その銭湯から出た自分というのはまた素の新しい自分というところで、はい、100円は新しくあった気持ちで、ありがとうという気持ちをこの100円玉に込めていただければと思います。 そしてですね、100円玉の気持ちを聞くというところで、うんうん、その100円玉がどうしたいかというところも聞く、うん、そのコーヒー牛乳のための100円になるのもいいし、お賽銭の100円になるのもいいし、この100円の声を聞いてあげる、ね、心の声を聞いてあげるというところが、
100円の声を聞くんだ、
その自分自身の心の成長にもつながるというところで、一度自分でこう立ち止まって100円を見つめ直してみると、うん、この100円のギザギザの部分をこすりながら、こうあなたとの未来はどう設計したらいいかというところを考えていくところが、まあ、新しい人生の始まりとして、この一区切りとしてその大切になってくるのではないかと思います。お問い合わせいただきありがとうございます。
すっごい
なんです
ごいわ。なんかやっぱり26年間生きてきて、うん、100円玉の声って聞いたことなかったからなんか死にたこの先の人生を考える上で、うん、まず目の前にある100円の意見をちゃんと聞く、うん、決めつけてたな100円の未来をって反省しました。
本当にさ、うん、もうクミさんのファンもね大丈夫かなってちょっと動揺してると思う。
うん、
うん、大丈夫かな、うん、
でも今日すごい勉強になったから
そうだね。
そう
えちょっとまたチャレンジしてよ。
そう今度ちょっとメリキリコールセンター、うん、これからも聞き続けたいと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、ということでなりきりコールセンターでした。続いてのコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。あの作家さんが久美さんのことウィキペディアで調べたら、はい、こんなことが書いてあったんですけど、はい、毎日やってることは叫ぶっていうことなので、はい、ちょっとここで叫んでもらっていいですか。私は耳栓をするので。はい、どうぞ。
はい、いきますよ。
それ7年前の情報さあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。はい、生ガトーショコラ
ー、わー、
イエーイ、ついに来ました。
来ました。
はい、2021年9月27日にですね、うん、生ガトーショコラというのを発売されまして、はい、この度1周年を迎えたという記念で、
おめでとうございます。
は
い、
今回ご紹介させていただきます。はい、生ガトーショコラ、私思い出があって、
うんうん、
ちょうど本当にこの1年前に、はい、唐揚げくんの CM を私ダゾーンさんの中で、
うん、
やらせていただいて、うんうん、ローソンさんとのコラボで、はい、その時にメンバー分持っていてパンパンの生ガトーショコラを新商品なんですって言って、うん、ローソンさんが私にくださって、その日の帰りにレッスンがあったから、うん、そのみんなに生ガトーショコラを届けたんだけど、でそれが余ったから、うん、多分クミさんもしかしていなかったかも、仕事かも、
うんうん、
余ったから家に持って帰ったんですよ。うん、そしたらお母さんがめっちゃハマって、
そうなんだ。
そう、そこからそのお母さんに生ガトーショコラあげると機嫌が良くなるっていう
すごい魔法の生ガトーショコラだ。
そうそうそう、感謝を伝えたい時とかに私はよく渡してます。
私さ、恥ずかしながらだから初生ガトーショコラ。
そうじゃん、
嬉しい、
ついに食べれる。
ありがとうございます。
は
い、
で今回はこれを試食させていただけるというところで、はい、この説明いたしますと、はい、この生ガトーショコラにクリームが入ってて、はい、なんか上にこのクーベルチュールチョコっていうものとか、
はい、
生クリーム使用したしっとりした食感の生地と、
はい、
まあ、その味わいがスッキリなガトーショコラ、はい、パリパリのチョコソースっていうのがもうチョコの魅力が全部ギュッてなってるみたいな。
もうこの文言だけで美味しいもん
ね、
口の中が。
本当にチョコ好きにはたまらないですよね。
たまんないね。
うん、美味しそう、見た目もいろんな食感があるのでちょっと楽しんでいただければ。
食感楽しいの好き。
うん、今回パッケージがね、はい、このアニバーサリーということで、
すごいありがとうって書いてある、
ね、ありがとうを届けるためにもいいですよね。
開けていいんですか。
はい、開けます。
失礼します。
おー、
このわー、いい匂い。
ほんとだ、チョコがいい匂い。じゃあそれでは早速いただいちゃいましょう。
はい、いただきます。
いただきます。
うーん、うん、すごい。
もうこれは、あ、わ、ちょっと台本いいですか。
はい、
もうこれはうまちゃん、
ありがとうございます。
うまちゃん、
はい
はい、うまちゃん、
はい、う
ん、
うまみーパンの影山バージョンです、
はい、
うまちゃんです。
もうこれはさ、うまじゃん
これいいじゃないの。
そうね、うまちゃんね。
そうそう、自分も字が出したくて、
ね、あ、そうね、
もう本当に美味しいね。
美味しい、なんかしっとりしてて、
うん、
濃厚だし、
うんうんうん、
私甘いのそんなに得意じゃないけど、
うん、そうなんだ。
全然なんかこう結構苦味の強いガトーショコラだから、
うんうんうん、ね、
めちゃくちゃ美味しい。
ね、この
食べれる。
ふんわりしててしっとりしてて、うん、生クリームこうくどくないから、
うんうんうんうん、
もう一口でパクっていけるし、なんかそれでもお腹にもたまる気がするから、うん、なんかちょっと一息つきたい時とかにこれだけ食べればもう元気、午後頑張れそう。
わかる。
ね、
ちょっと一息つきたい時に美味しいね。
食べながら喋らない。
ごめんなさい。
カロリーはね234キロカロリーで、
はい、
標準価格は235円税込みというところで。いや、これは、そう、以前、今回はその生ガトーショコラなんだけど、うん、上に、ヘーゼルナッツとかキャラメルクリームみたいなの乗ってる時もあって、うんうん、そう、それもめっちゃ美味しかった。
そうなんだ。
期間限定とかもね、すごく楽しみにしてほしいし、うん、このノーマルな味もチョコがね、ふんだんに楽しめて、めっちゃ美味しい。
ちょっと美味しいし、帰りに買って帰る。
ね、
私もお母さんに渡してみる。
うん、
うん、
ちょうどパッケージがさありがとうになっててさ、
確かに
ね、なんかこうありがとうって渡せる。
そうそう、今日影のお母さんの気持ちが分かりました。
本当、うん、よかった。そんな感じなので、はい、本日ご紹介させていただきました生ガトー書からお昼後のデザートにぜひいかがでしょうか。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、影山優香と
佐々木久美でお送りしてきました。
はい、ということであっという間にエンディングでございます。はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は私がいつもやってるなりきりコールセンターとかやりましたけど、うんうん、どうだった？
なんか影の凄さを再確認できた日でした。
うん、本当？なんか嬉しい。
本当にすごい。なんか皆さん普通に聞いてるかもしれないけど、うんうん、すっごいラジオだってことを自覚して聞いてほしい。
ね、
リスナーの皆さん
嬉しい、うん、ありがとうございます。
それぐらいすごいラジオでした。
あら、ありがとう。久美さんはね、あの小魚ラジオとかで東京FM来てたもんね。
そうですね、
結構久しぶり。他のもあったっけ？
他のスピー東京スピークイージーさんとか出させていただいたんですけど、
うんうん、本当にあの私ずっと言ってたの、メンバー来てほしいんだよ、久美、
うん、
さんとか、うん、なんか来てほしいんだよねって言ってたから、
嬉しい。
そうだからかなって嬉しいです。
ありがとうございます。なんかこう一発目の日向坂のメンバーとしてなんか、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
私、ね、大丈夫でしたかね、
うん、はい、またぜひゲストで来てほしいです。
お願いします。すごい楽しい、うん、その時までにはじゃあちょっと口がうまくなってるようになるわ、うん、私口からで任せるの得意だと思ってたんだけど。
めっちゃ得意だと思うよ。
いやでも勘違いだった。それは影のを聞いてはからはそんなこと言えないわ。
本当、うん、いやでもこれ多分ジャンルだと思う。その種類、
あジャンル
出し方のそれ、ね、分かった。そしたら、うん、次ミーパンの回行ったらどうか。あっちはあっちでデタラメだから
ちょっとそれも楽しそう。
どっちが得意かなっていう適性を見てもらうためにちょっと主張していただいて、
わ、うん、かりました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に。
さて番組ではリスナーさんからのメールを大募集中です。メールは携帯アプリ OD の番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式ツイッターは小文字でホットアンダーバーひといき46、つぶやくときはハッシュタグホットひといきでよろしくお願いします。そして番組終了後 OD でアフタートークもありますので、そちらもぜひお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。日向坂46の影山優香と
佐々木久美でした。
バイバイ。 バイバイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の影山優香です。
佐々木久美です。
ということで収録終了いたしました、はい、ここからはアフタートークとなっています、はい、よろしくお願いします。お願いします。どうでした？初めてさ、うん、そのホット一息来たじゃん、
はい、お邪魔しました
ね。楽しめました、
うん、楽しかったし、なんかこう影となんか他の番組とかでも、うん、あんまりペアになること、多分さ回し同士だから、
あ確かに
一緒になることってあんまりないんだけど、
うんうんうん、
すごい今日楽しかった二人で話せて。
確かに私もなんかラジオで今まで一人喋りだったんだけど、人がいる、あ、うん、お相手がいる時の喋り方とかめっちゃ勉強したいなと思ってたから、
うん、あでもそうだって勉強目線なんだもんすごいよね。
久美さんにね会えてよかった。本当に最初めっちゃ難かったもん、だけど慣れてきた。
あ確かにちょ最初ねぎこちなかったよねこのラジオでの2人での立ち回りってみたいな、そ
う
そ
う
そ
う、なんだろう正解どれだろうって
回しでもないしみたいな
そうそうそう、だからそれは久美さんのおかげです
、うん、いやいやありがとうございました。
ここでは本放送で放送できなかったお便りをご紹介させていただきますね、は
い、ありがとうございます。
鹿児島県ランドセル勇者さん、
うん、
久美さんは伝説のギャグ、後頭部が一番最後に来る人を持っていますよね、
はい、
もし久美さんが最近習得した新ギャグがあれば見てみたいですごめんなさい本当に。
新ギャグなんだろう、
なんかやってる、
なんかねやってるんだけど、
でも私最近はちょっと久美さん減ったかな、減っちゃったかなと思ってる。
ギャグだよね。
そう大人になっちゃったかも。
いや大人なのよもういい年して同級生もみんな結婚してってんだよ
相性、うん、第2波とかでしょ。
いやまだ第1波、まだ第1波でいさせて今第1波が終わったところなんだけど、あ
ちょうど終わったところか。
そうそうそう、そうだね。ギャグか、まあでもギャグと思って考えてないから基本的に
その場のノリだしね。
そう、
それが面白いのかすごい、
いや面白いのか分かんないけど、え、なんだろう、なんかあるかな、なんだろうな、そう言われるとあれだけど、なんかでもモノマネとかは基本的に何でもできる。
すごい ラッコ、あ、じゃあ、
うん、
ラッコ、
あ、ラッコ好きだよ、めっちゃラッコ。いやいや、合ってる、なんかそうね、
すごいわ、
ラッコ、ラッコ愛はあります。ラッコ大好きで、あの3時間かけてラッコ見に行きました。
やばやばいよ、もうやっぱね。
いや、自分でさ、なんか何でもできますとか言ってさ、うん、言っといて何もできないのやばいです。
いや、でもこれは、うん、あのミーパンのラジオ行きだなって思いました、
うん、本当に、
うん、2人でやってほしいね。
うん、うん、そうね。
ということで、はい、続きまして、あー、千葉県お日様太郎さん、
ありがとうございます。
男性が着てたらいいなと思うファッション教えてほしいです。
え、
日向のファッションにした、
ファッションにした。でも影もね、なんか一番おしゃれっていう噂聞いたけど、そうなん
ですよ、あの40代に聞いた日向坂46のメンバーでおしゃれな人と思う人だ
けです。いやどの40代かわかんない。別に影がおしゃれじゃないとか言ってるわけじゃなくて、うん、40代ってめっちゃ幅広いからね。
40代、他の年代だと違ったらしいんだけど、
うんうん、
40代は私らしい、
代
そう。
あ、そうなんだ。
そうそう。だから嬉しいなと思って、うん、やっと世界が気づいてくれた。
いや、まあ、おしゃれはね、人それぞれあるから。そ
うそうそう、でですよ。
人が言うことじゃないけど、
クミさんが思う、
うん、
男性がいいな、どういうこと、男性が着てる、これかっこいいなと思う、うん、ファッションってこと。
めっちゃまずいかも。私結構何でも、いいじゃんって思っちゃう。
似合ってればいいよね。
似合ってればいいし、なんか服着てれば大丈夫。
でもね、服着てないとダメです。
そうです。なんだろうな、あの、でもやっぱこの季節はちょっとやっぱ寒くなってきてるから、うん、やっぱトレーナーに、うん、なんかそうスラックスとか履いて、
ね、
ちょっときれいめカジュアルみたいなのが一番、うん、なんていうんですかね、安牌に、うん、おしゃれに決まるんじゃないかなって思いますけどね。
シャツにトレーナーとか好きかも、うん、襟出すやつ
可愛いよね。
あれ可愛い。
私 T シャツにトレーナーも好きかも。 T シャツの裾が出てるの。
あ、なるほどね。下の、
かわいい、そう、下とか
長めのやつね、
可愛いなって思いますけどね、
うん、はい、私は秋冬はあのなんかコートが似合う人、みんなさ、私が背低いからさ、男の人ってみんななんか、うん、なんていうの、スラッてしてるから、うん、そういうコートが似合っていいなと思う。
確かに。
黒とか
何コートが好き、
何コート持って、うん、試されてる今。
違う。
多分
何コートが好き？
あ、トレンチ。
トレンチ。冬に。
冬に。待って、何コートが、ダッフル？
あ、ダッフルね、可愛いよね。
そうそう、どれどれ、
ダッフル。いいね、いいね。ピーコートとか、ステンカラーとか。
ステンカラー。
まあ、いろいろあるよね。
あ、そうだね、わかるわかる。うんうん、
ノーカラーのコートとか、
あ、うんうん、あのモノトーンみたいな、
モノトーンとか、そう
だね、
あの一緒、うん、形の話、
統一感が、統一感がある感じのね、
う
ん、
そうそうそう、
丈も長めで
可愛いよね、
可愛いなって、
うんうんうん、
あれを着こなせるのがいいなと思って、
確かに、あ、うーん、なるほどね。
セーフ、セーフです。ありがとうございました、はい、ということでオジの方でもリスナーさんのメッセージご紹介していきますので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りくださいまし、お待ちしております、はい、ということで今回はこれでおしまいです。改めてクミさんありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てください。
お願いします。
お家も、
あ、
うん、今週中に、
うん、行く行く、うん、もちろんもちろん、うん、
こっちでは行くって言うんだね。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46影山由佳と
佐々木クミでした。
バイバイ。